片柳弘隆の雑談ほどでもない話。ということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、片柳です。2025年年末にですね、年内あと1回ぐらい配信を、雑談ほどでもない話をしたいと、言っていたんですけれども、あっという間に、クリスマスが過ぎ、年末が過ぎ、という感じで、気がついたら年が超えちゃっておりました。そんな中で皆様いかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストは世界史 D と称しまして、私片柳のディズニー愛とそれにまつわる世界史っぽいネタを妄想あり考察ありとお届けするジオの見えないトークチャンネルでいう感じで、普段、ディズニーパークの考察やら、ディズニー映画の、感想やら何やらを、自由気ままに配信しているわけなんですけれども、本日は何か、特定のトピックを設けずにですね、またディズニーの話、ディズニーだけに、に限らない、私片柳の、フリートークというやつで、雑談ほどでもない話パート6をお届けしていきたいと思います。前回の雑談ほどでもない話5というのが、ちょうど1年以上、1年ぐらい、1年ちょっとぐらい、なんか2024年の年末ぐらいに、収録していたようなので、あっという間に1年以上が過ぎてしまったんだなという感じではございますけれども、1年前から聞いてくださっている方、あとは最近初めましてしていただいた方、2025年もね、結構いろんなリスナーの方に広く、聞けていただいたようで非常に嬉しく思っておりますけれども、ぜひ今日の雑談配信会もよければお付き合いください。さあ、そんなわけで今日はいつにも増してゆるっとした配信スタイル、予定しているわけでございます。普段はですね、結構テンション高めに、そして事前の準備も、結構実はやって、台本なんかもちょこちょこ書いて配信しているんですけれども、この雑談ほどでもない話に関しては本当にタイトルの通り雑談ほどにもない、話をお届けしようということで、なんか思いついたことだけをダラダラとただ喋るみたいな、そんな時間にしておりますので、ある程度どんなトピックを話すかぐらいは決めてますけれども、いつものような、進行はなく、いつももだいぶ適当なね、緩い配信ではありますけれども、いつにも増して、だいぶこうダラっとした内容で、お届けしていきますので、普段の世界史 D という、配信の、にしか興味ありませんよという、それこそこの配信している私自身、片柳自身に何の興味もありませんよという方たくさんいると思いますので、そういう方はぜひ今日の配信は、スルーしていただいて結構でございます。そんなわけでですね、一応何を話そうかなという感じで、大きくトピック3つぐらい、は準備しております。トピック1つ目は、リスナーの皆様ありがとうという話。ちょっと2025年末に本当は話したかったんですけれどもね、ちょっと年越えてですが、2025年1年間、まず配信聞いてくださった皆さんありがとうという話をしたいと。それからトピック2つ目は、ディズニー、2025年のディズニーランドの振り返り、そして2026年、今年の、ディズニーランドの、期待するところ、みたいな。これがね、年末の配信だったら、行く年来る年的な感じで話せたんでしょうけれども、もう年が越してしまったので、年またぎのディズニーランドの話を何かできたらなと思っております。で、最後は、特にトピックというほどでもないですけれども、私自身のちょっとした話みたいな感じで、今日は雑談3本立てでいこうかなと思っております。先ほどもお伝えした通り、今日はすごく、ゆるい配信になりますので、ぜひ暖かい部屋で、なんかうたた寝でもしながら適当に、聞き流していただければ、これ幸いでございます。というわけで、2026年一発目の世界史 D、今日も行ってみましょう。というわけで、まずはトピック1つ目、 リスナーの皆様ありがとうございますというお話です。まあね、今日この雑談ほどでもない話、雑談ほどでもない話を、まあ、するにあたっての、まあ、一番メイントピックなので、まあ、なんならこのパートさえね聞いてくれればまた本当に聞いても聞かなくてもどうでもいいですよみたいな感じなんですけれども、はい、私本当に、ね、リスナーの皆様に大変感謝しております。ありがとうございます。急にそんな媚び言って何よってね、思っているリスナーの方もたくさんいるかと思いますけれども、全然なんかねこう下心があるとかいう話では全くなくてですね、我ながら私の配信のリスナーの方ってね、皆様ね本当にねあったかいなって常々思っているという話なんですよ。実はこの世界史 D という、まあ、チャンネル名でポッドキャストの配信を始めたのが2024年の2月なんですね。なので、今月、まあ、今年年が変わって1月で23ヶ月経ったんですね。じゃあ、あと1ヶ月で、セカンドアニバーサリーです。はい。2年ぐらいもう2年近くこの配信をやっているという感じなんですけれども、でね、配信を始めたその時というのはすごいプライベートな私自身の話ですけど、まあね、なんかいろんなことがあんまこううまくいってない時期でして、なんかこうとにかくなんかやってないとこうちょっと落ち着かないみたいな、まあそれぐらいな感じでいればよかったですけど、なんかね一日疲れ切ってなんかもう体力限界に落としてこうベッドに入らないと眠れないみたいなそうしないとなんかこう一日が終えられないみたいなね、こうすごいなんていうんですかね、焦燥感みたいなものに駆られていた時、だったんですよ。で、まあ、そんなねこうちょっと闇気な、闇柳中にですねこのポッドキャストっていう媒体に、まあ、手を出して、やったわけなんですけど、当時の配信のスタートとしてはもうそれこそねこう誰に媚びなくてもいい、ただただ思いっきりこうディズニーの、ね、まあ、好きなねディズニーの話がしたい、怖すぎるディズニーの話がしたいっていう、なんかその一点張りな感じで、でもっと言うとそのちょっと病んでたなんかうがった目でこう世間一般を見ていた2年前の私はですね、なんかそのなんていうんですか、こうディズニーへのリスペクトとかが一切感じられない、なんかもう自分のよく漏れた写真だけなんか SNS にアップして、なんかもうディズニー大好きですみたいなこと言っちゃってるのがもう嫌だみたいな俺はそんなファンじゃないんだみたいな、本気でディズニーを好きなんだみたいな、なんかねそういうこうちょっと過激な、気持ちが胸に秘めた状態でなんかこうポッドキャストでこの愛をぶちまけてやろうみたいな感じで、始めたものなので、非常に自己満ですし、なんかこう本当に誰かに聞いてほしいとかっていうよりかは、なんかもうただただ自分のそのストレスを発散する場所として、会ってくれればいいっていう感じだったので、だからこそ今もう2年近くですか、こうやって配信継続しているのが自分でもなんか面白いなと思いますし、まあ、そんなきっかけで始めた割には、まあ、だんだんそれをやってるうちに、そんなストレスというかこう過激な私もすっかりいなくなってしまって、まあ、今まで通りのというかそれまで通りの私のなんかね緩い感じにこうシフトして気がついたら結構な数のリスナーの方が、ね、この番組を聞いてくれていて、でまあまあそれがありがたいなって話なんですけど、その先ですよ、驚いたのは、まあ、2年ぐらいやって誹謗中傷がね本当に少ないですよ。まあゼロとは言わないです、さすがにネットにこうやってね何かを発信してる以上、こんなね端くれ のポッドキャストをやってる、一素人でも、まあ、ちょっとのね嫌味みたいなやつとかこう変なあれは来るんですけど、そんなのねもう本当に片手で数えるぐらいの話で、 それ以上に本当皆さん優しいこうコメントだったり反応してくれる人がたくさんいて、まあ、これに本当に驚いてます、ありがとうございますという、いう話なんですよね。でなんでこんなことを言ってるかっていうと、昨今の SNS って本当にひどいもんじゃないですかあんまりね普段の世界史 D の配信でこういう話しないんであれですけど、今までも別に昔からねネットの世界なんて汚いものばっかり転がっているよと言われればまあそれはそうなんですけど、にしても最近ちょっとさ面白くないよね SNS って思っちゃうんですよね。でちょっとそれに関してね私自身も勝手な持論ですけど考えてるのは、やっぱねネットの世界と現実の世界って、まあ、明確にこの年この時までとは言えないですけど、ちょっと前まではもうちょっとねこうネットにはネットのルールというか、まあ、ルールとまでは言わないお作法みたいなものがあって、でそこにちゃんとプレイヤーとして参加する人っていうのはちゃんとその心得みたいなものを絶対に知ってて、知った上で参加するみたいな、で知らない人はそもそもプレイヤーにならない、ただの傍観者ですっていう状態でこうネットって暗にね線引きされていたと私は勝手に思ってるんですけど、最近はもうさネットの世界ありきじゃないですか、現実世界が言ってることじゃないだ変ですけどね、現実世界で私はここに存在してますっていうその存在の証明をネットの世界に頼ってるって私は思ってるんですよね、昨今のこの世の中。なんでなんか別にネットの世界で一旗あげてやろうみたいなことを全く思ってなかった人たちまでなんか勝手にプレイヤーとしてネットの世界に駆り出されちゃって、なんかちょっとでも間違ったこと言ったら釣り上げられてなんか祀られて葬られるみたいなしかもそれが年齢とか性別とか国籍とかも問わず完全なボーダーレスでやってくるって、いやなんかもう無法地帯やなって思うんですよね。まあだからこそそういうね誹謗中傷、まあ、俗に言うクソリプみたいなやつが飛んでくるのってもう今の世の中はある種不可抗力というか、なんかこう何か一言でもこんにちはとかあっていう一言でもネット上に発信した以上もうそういうのが飛んでくるっていうのは避けて通れないものになってきてるよなと、思うんですよね。で少なくとも私自身はそう思ってネット上にいろんなアカウント作って、でいろいろやってるわけなんですけど、ただそう思ってやっている割にはそしてこんな私の世界史 D という誰からの共感も得られないようなぶっ飛び考察をし続けているにもかかわらず非常に優しいここのリスナーの皆さんはなんでですかね、こうあんまネットしてない感じがの人が多いような気がするんですよね。すごいこう現実とリンクしてるような感じというか、はい。なんでまあ、これがね現代社会においては結構すごいことなんじゃないかなと、個人的に思っているということなんです。まあもしかするとねそれは私があまりにこう変なおかしい内容の配信しかしてないから、なんかこいつにそんななんかクソリップ飛ばしても面白くならなそうだなっていう、なんかそもそも炎上するほどのネタもなさそうだなみたいな感じで無意識的な予防線を張れているだけかもしれませんけれどもね、はい、ただそれを差し引いたとしても優しいリスナーの方が多いなと思うんですね。で実際ですよ、リスナーの中にはですね私宛に本当に素敵な綺麗な美しい日本語で素敵なコメントを送ってきてくれる方がたくさんいらっしゃるんですよね。で まあ、一時ちょっとね、去年2025年なんか配信が滞っていた時期も、ちょいちょいあったんですけど、まあ、そういう時もね、わざわざこう無理にこう配信しなくてもいいので、ただまた新しい配信アップされるの楽しみにしてますとか、配信更新されない間に過去のエピソードを聞きに回ってますとかっていうコメントをねしてくれたり、まあ、あとは普通にこう私の配信のおかげでもっとディズニーが好きになりましたとか、これを機にディズニーランド行ってみたいと思いますとか、あと去年なんかはねディズニー好きの、パートナーの方と話が弾むようになりましたとか、なんかもうそういうこう言葉選びが本当にこう素敵な、たくさんのねありがたいメッセージをいただいて皆さん寄せてくれるんでね、まあ、これに本当に去年1年間も救われたなと思っております。なんかさ、ちょっとねさっきの話に若干戻る感じだけど、 SNS ってさ、こうポッドキャストのコメントに限らず、面白かったですみたいなたった一言のコメントでもするのって結構労力いるじゃないですかね。私なんかもうインスタとかのいいねってハートをね一回ポンって押す、あの一個押すのだってちょっと面倒だなって思う時あるくらいですからね。はい。それがさ、そんななのにわざわざねこう長文のメッセージでいただけるってね、本当にその労力を私なんかに割いていただいてありがとうございますって思うんですよ。ね、本当に、まあ、ハート1個その億劫がある自分もどうなんだと思いますけど、ただね、了解とかっていうたった一言でも、りっていう一言で最近は略すじゃないですか。そんな中にね、わざわざ初めまして〇〇と申します、いつも配信楽しく聞いてますみたいな、すごい丁寧なご挨拶からね始まって、ここが良かった、あれが面白かったっていうその感想を送ってきてくれるなんて、もうねありがとうございますと思うんですよ。そんじゃなくたって私の配信なんかいつもさ30分とか40分とか1時間近くの長尺で皆さんの貴重な時間を奪っていると思うんですけれども、それに重ねてねそんなコメントまでしてくれるって、もう私のリスナーって皆さんなんか不労所得者とかなんですかって、それぐらいきっと余裕ある方たちなんじゃないですかみんなって思うんですけどね。はい。それであってもおかしくないぐらい皆さん嬉しいメッセージを送ってきてくれて、まあそういうのに私は本当に励まされて、まあこれからも配信を継続したいと、そしてもっと面白い話をお届けしたいというモチベーションにつながっておりますので、ぜひぜひこの場を借りて改めてありがとうございますと、お伝えさせていただきます。特にですね、昨年2025年の1年間で、また新たに私の世界史 D のリスナーとなってくださった、皆様、ぜひ去年1年間私のことを見つけてくれて本当にありがとうございます。私の配信はね、あんまり他のこう配信してる人みたいにこう今日ライブ配信しますよとか、毎週何時から配信しますよとかっていう、なんかそういうスタイルを取っていないので、こう次の配信を追っていく、今度何話すんだろうみたいな、そういう楽しみとか、まあ、相当ないと、気迫だと思うんですけれども、まあ、それでもね一回こう聞いてバイバイじゃなくて、フォローして新しいエピソードアップ、するのを待っていただいて、アップしたらすぐ皆さん聞きに来てくださっていて本当に嬉しく思っております。ただ私自身、まあ、そうやって配信を聞いてくれるということもちろん一番の喜びではあるんですけれども、配信の外でもですね皆さんと、そういうメッセージのやり取りだったり、SNS のタイムライン上とか、そういったところで、まあ、コアでニッチで気持ち悪いディズニートークに花を咲かせられるのが大好きなので、まあ、言うてもね現状私自身がオープンにしている SNS ってインスタグラムとスレッズぐらいの、あとノートもやってるんですけどね、はい、ぐらいなんですけれども、まあよければ皆さんのお時間、不都合なければ、たまに、気楽に絡んできてくれたら嬉しいなと思います。なんかね先日なんかは年末年始なんかはね、私の配信でもたびたび登場してくれているテトリスさんという、これもディズニーの配信をしている私の お師匠さんですけれども、テトリスさんとね、あのアベンジャーズドゥームズデイっていう、まあ、今年の年末にあのアベンジャーズの新作が久々にやるんですけれども、それのね、まあ、予告とか、シナリオとか云々について1週間ぐらいずっとねお互い長文でやり取りしてましたからねもうね、きっと皆さんリアルの世界ではね、そこまでそう熱くディズニートークとか、まあ、こういうねアメコミとか、映画とかの話ができる場所もう、まあ、決して多くはないんじゃないかなと、ね、思いますから、まあ、よければそんな時に、ね、ここの世界史 D という場所、片柳というこのよくわかんないやつを、まあ、うまく雑に楽しく、ね、使ってくれたらいいなと、思っております。はい、そんなわけで、トピック一つ目は、温かいリスナーの皆様ありがとうというお話でした。皆さんぜひこれからも、遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで今日一番話したいこと、今日一番、皆さんに聞いてほしいことはこれにて終了なんですけれどもまあ久々の配信でもありますし、2026年一発目ということで、まあ、もう少しゆるっと、ディズニーの話と、なんかその他雑談ダラダラとしようかなということで、お時間ある方はぜひこの後も引き続き聞いていっていただければなと思います。この後は、2025年、そして今年2026年の、ディズニーランドの、お話、そして、私片柳の、どうしよう近況報告みたいなものダラダラっとしたトークをお届けしますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ちなみに普段の、世界史 D の配信とこの雑談ほどでもない話の時の、BGM 若干違うんですよ。はい、はい、ところで、皆さん、年末年始どうお過ごしでしたでしょうか。はい、まあ、私自身はですね、昨年だと2025年なのか、だからその前、2024年から2025年に変わる年、そして2025年から今年2026年に変わる年とですね、ちょっと2年連続で、身内の不幸なんかもありまして、正月イベント、家族でできてないんですけれども、まあ、のんびりとした、だらだらとした数日間を送っておりました。まあ、リスナーの方の中にはおそらく、そんな今年はね、年末年始休暇も比較的長かった年だったので、そのウィンターバケーションで、東京ディズニーリゾート、はたまた海外パーク訪れている方もいたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、まずは2025年、そして2026年、片柳的ディズニーランドのあれやこれやを、お話ししていきたいと思います。まあ、まずは去年2025年の1年間ですね、ちょっと振り返っていきたいと思いますよ。まあ、昨年も我らが東京ディズニーリゾートにおいていろんなニュースがありました。決していいニュースだけではなく、まあいろいろとね、いろんなニュースが飛び交っておりましたけれども、まあまあまあ、ちょっとあくまで片柳的にどうだったかという話をしていきたいと思います。ということでですね、2025年の東京ディズニーランド、結局私はそう何回行ったのかは分かんないですけどまあ多分国内10回以上は行ってるのかな多分そんぐらい。ちょっとあんま考えるとね、自分の口座がヒヤヒヤするんであんま考えないようにしますけど、はい、多分そんぐらいで、で昨年は20周年を迎えた香港ディズニーランドにも1回、行っておりました。まあ計算するのは怖いんで、楽しさと引き換えに、全部タダだったということにしておいて、まあまあ昨年もパークには大変お世話になったなということなんですけれども、 そんな中、まず去年の1年間で一番印象に残ったのはやっぱりビッグバンドビートの終了と言いたいところですが、個人的にはですね、そうですね、パークに入ってアトラクションも、ショーやパレードも鑑賞せず、ベンチに座ってお絵かきをしたことですかねお前ふざけんなよっていう声が聞こえてきそうですけど、はい、これが雑談ほどでもない話ですので、足からずという感じですけど、ですね、もう私はもう何年も前から、もはやディズニーランドはですね、ベンチに座っているだけで価値があるというふうに、公言しているので、まあ、言ってしまえばもう何もしなくてもあの場所にいられるだけで幸せなんだということなんですが、2025年ですね、ついにさすがの私でも、人生初パーク入園後にコーヒーを買ってスケッチブックを取り出してただただパークの景色を描くという、遊び方に手を染めた年でございましたさすがにね、ちょっとあの人何してるんだろう的な目線を、他のゲストの方から感じたことも事実ではありますけれども、まあパークで絵を描くという暴挙をついにやってしまったんですね。しかしこれが思いのほかいい時間でして、パークのね風を感じたり楽しい BGM に耳を傾けたりで、コーヒーの香りが漂いながらこう色鉛筆がカチカチってカチャカチャって音を立てる時間、これがマジで最高だったなと思うんですね、はい、別にね絵のうまさとかなんかこうちょっと人と変わったことをやってやろうとか、なんかもうそれやって何の意味があるねんとかって、そういうのは一体なくていいんですよ、はい、某風間大先生もね、いつかのマツコの番組でディズニーランドはパークと呼ばれ世界で最も完成された公園なんですと、そんなことを言っておりましたけれども、私もマジでそこはもう大共感でしてたまたま今日行ってる場所が新宿御苑なのか代々木公園なのかセントラルパークなのかはたまたディズニーランドなのかみたいないう違いだけで、そこでの楽しみ方は無限大なんだぞと、ね、いうことをですね、まあ私今までもそう言ってましたし、2025年はそれを、まあ、絵を描くとパークの中でスケッチをするということでなんか身をもって体験できたなと、思っているんですよね。まあもちろんこの行動に至るには私と同じ熱量で一緒に絵を描いてくれるね、素敵なゲストの方が、いたという、その存在もあったからに違いないんですけれども、まあディズニーパークでお絵描きっていうのはなかなかね風流なもんだったなと思いますよ。で別にこの話を起点にして何も昨今のディオタ界隈に苦言を呈すわけではないんですけどなんかさ、最近のいわゆる D オタと呼ばれる皆様を見ていると、私個人的にはですよ、あくまでも私個人的にはなんかディズニーが好きって皆さん言ってる割にはあなたたちのね、あなたたちのイマジネーションどこに置いてきちゃったんですかって思うこともまあなくはないんですよ、はい。最近はそうですね、福田フェイフェイのディオタコントは最高に面白いですし、ディズニーモノマネの、宮前幸太さんでしたっけ、もう、ね、センスの塊だとは思いますけれども、これのねネタにされてるディオタたちをええんかそれでって私はなんか勝手にそう思っていますまあもっと言ってしまえば新商品が発売って言うとさ、なんかみんな人が群がって、ちょっと珍しいキャラクターが登場ですって言ったらもうみんなカメラ抱えて場所取りして、インフルエンサーがアップした写真だって分かればもう寸分たがわぬ構図でパークフードの写真を撮り、なんかもう効率重視でアトラクションを巡るみたいな、そんなんじゃなディズニーの良さにはいつになっても気づけんぞってめんどくさいディオタの私はそう思ったり思わなかったりしているんですよね。まあだからといってね、だからといって私みたいにそんななんかちょっとこうふざけた ベンチに座ってスケッチするみたいなこうずれた楽しみ方をしろとは言ってないんですよ。そうとは言ってないんですけど、ただこうお決まりのようにね、 DPA を取って抽選してモバイルオーダーして、2時間前1時間前に場所取りして、でなんかこうスターツアーズとかシンドバッドもなんかとりあえずみたいな感覚で乗って、どうせならみたいな感じで限定メニュー食べて帰るみたいな、ちょっとそんなパーク体験してる方多くないですかって思うんですよ。まあもちろんね、ディズニー側、公式側がぜひそういう楽しみ方をしてくださいっていう売り出し方をしているのもまあ事実ではあるんですけど、まあもうちょっとね、こう余白のある幅のある楽しみ方をね、皆さんしてもいいんじゃないかなと思っちゃうんですよ。まあまあまあ、そうは言ってもね、いつの日かファンタズミックも終わってしまって、パーク内でねイマジネーションっていう、単語を聞くこともなんか減っちゃったんでそういう価値観みたいなものが最近の東京ディズニーリゾートからは特に、失われつつあるような気もしますけれども、それでもやっぱりねキャストの皆さんは、夢と魔法を見せてくれているわけなので、だとするならば我々ゲストは壮大なイマジネーションを持ってあの場を訪れる方が楽しめるんじゃないかなというお話、私はそう思っているという話なんですよね。はい。なんでまあなんて言ったらいいんですかね、こうディズニーパークにこう唯一無二の答えみたいなのを求めに行くのは違うんじゃないかなという思うんですよね。答えじゃなくてなんかこう新しい発見とか、そういうのが得られるパーク体験に、少しでも多くのゲストの方が、なってくれたらいいのになというふうに思っております。そんなことお前が言う2025年のディズニーランドって一体何だったんだよって話ですけどね、ありますよ、もちろんそのさっきの一人でビッグバンドビートが終了したとか、まあね、何ですか、パルパルーザがどうだとか、まあハロウィンヴィランズがどうだとか、もちろんいろいろありますけどね、初めてリメンバーミーのミゲルが登場したとか、でもまあまあそういうのは結構皆さんいろんなところで発信されてると思うんでここぐらいはちょっとこうゆるっとした、感じで、いけたらなと思いますね。うん。まあ私はあくまで世界史というチャンネルコンセプトにのっとっていつ何時もやかましく喋っておりますという感じなんですが、まあその他世界に目を向ければですね、香港ディズニーランドが20周年を迎えました、カリフォルニアディズニーランドも70周年を迎えましたという、アニバーサリーイヤー、だったので、まあまあただこれもまあ海外ディズニーアニバーサリーイヤーの割にまあ良くも悪くも普通に楽しかったっていう感じですけどね。もちろんいろんな、コンテンツのクオリティとかセンスとかプロモーション、いうのはね、やっぱオリエンタルランドにはできない、凄みがあるよなと思って羨ましく見ていたところもありましたけれども、まあ昨今のディズニー帝国の、ディズニー様々の、流れを見ていると、まあ、結構予想通りっていった感じですかね。びっくりするぐらいのサプライズはあんまなかったかなと思いますね。ディズニー関連で2025年一番驚いたって個人的に思ってるのは、年末ギリギリでやってきたズートピア2が予想以上にはるかに面白かったっていうぐらいですかね。まあ終わり良ければ全て良しではないですけれど、10年ぶりの続編でズートピア2って、期待も高まる中で、ああいうね面白い作品をしっかり作り上げてくるあたりは、まあ、まだまだディズニーも強いなと、いう印象でございました。まあ、2025年私的、ディズニーの1年間こんな感じでしたね。はい。で、まあそんなことを話してる段階でもう結構30分以上になってるんですけど、今年2026年、やっぱね未来に目を向けないと始まりませんから、 そっちの話もしていきたいなと思うんですけど、まあ、2026年まずね、日本のディズニーファン的にはやっぱり東京ディズニーシーの25周年、これもまたアニバーサリーイヤーということで、まあ、これは外せませんなと思いますし、ファンタジースプリングスのオープンからも2年が経ちまして、海外からの、ゲストとかも増えていて、マジでディズニーシーどうなるんだっていうのは、まあ、シンプルに注目なんですが個人的に一番気になっている、今年のディズニーリゾートは実はシュガーラッシュのアトラクションです。なんかさ、パルパルーザーでバネロペやったらなんかそれはいらないとかって結構批判されてさ、シュガーラッシュ別に映画面白くないのになんでアトラクション作るんだとかさ、もうこれオリエンタルランドの失敗だろうとかさ、なんか結構な言われようじゃないですか、皆さん SNS で。え、私結構シュガーラッシュ普通に面白いと思って1作目も2作目も普通に笑って見てたんですけど、結構皆さん否定派なんですか、シュガーラッシュって面白いと思うんですけどね。結構いろんな他のディズニー以外のキャラクターとかともコラボしてて、なんかなかなかエッジの効いたいい作品だなと思うんですけど、はい。ただ確かにオリエンタルランド側もなんか今年オープンする割にはなんか全然広告打ち出してないなって感じがしますし、ね、まあ、バズライトイヤーのアストロブラスターの跡地だからね、嫌顔でも期待はされるとは思ってはいるんですけど、なんか結構皆さん否定的だし、なんか公式的にも静かだなと思うんですが、私は結構楽しみにしてますということです。まあ、もちろん私の青春そのものであったアストロブラスターを潰した罪というのは非常に大きいんですけど片やね、フロリダのディズニーワールドはアストロブラスターを潰すどころか、アストロブラスターのリニューアルというのが、今年2026年にされるというので、正直いいなと思っているところはあるんですけど、でもそのアストロブラスターを潰してまででも、作っているシュガーラッシュ、このアトラクションですね、もちろん日本オリジナルですし世界初の試みなんですよ。これが海外パークからの輸入じゃなくて、東京ディズニーランド初のアトラクションなので、まあ応援しないわけにはいかないなと思うんですよね。で、個人的にちょっと期待してるのは、まあ、どうにもシュガーラッシュっていうとやっぱりね、そのパルパルーザでも話題の、バネロペちゃん主導の、まあ、お菓子の世界とか、キュートでプリティっていう感じだと思うんですけど、これね、アトラクションの説明が一応公式から、出ている、まあ、数少ないですけど、数少ない情報を、見てみると、映画1作目で登場した、キャンディ大王、彼がですね、作り出したインターネット上のウイルス、シュガーバグというウイルスをひたすら退治していくアトラクションだっていうことなんですよ。俺ね、皆さんなんか可愛らしいアトラクションができちゃうって思ってるかもしれないけど、個人的には結構こうえぐい映像技術と激しいバトルもののアトラクションになるんじゃないかなと、思っているわけなんです。で、特にですね、そのシュガーバグを潰しに行くという設定上、個人的にこうなってくれたら激アツだなと思っているのが、皆さんね、きっと主人公のラルフとバネロペ、この二人に、ついていくアトラクションだと、思っていると思うんですけれども、それをミスリードとして私たちを率いてくれるキャラクターはカルホーン軍曹であってくれないかなと、彼女の指揮の下で、ゲストが軍を、成して戦いに参加するっていう展開だったらめちゃくちゃ面白そうだなと個人的には思っております。まあ、なんならね、バズの跡地ということなんで、アストロブラスターの時に Q ラインでバズが途中いて戦いの説明をしていたところあるじゃないですか。あそこでラルフでもバネロペでもないカルホーン軍曹の超高性能なオーディオアニマトロニクスが登場して我々に話しかけてくれたら、もう私はそれだけで十分ですって思えるぐらい傑作アトラクションになるなと思っているんですけど、果たして、アトラクションの中身どうなるでしょうかね。はい。まあ、いい加減某西のパークにアトラクションの技術が劣っているみたいなことを言われるのも辛いので ね、任天堂ワールドほどの規模は全然ないですけど、同じゲーム要素ありきのアトラクションとして、日本初の、シュガーラッシュアトラクション、ぜひ期待したいところだなと思っております。まあそんな話で、ディズニーのね、様々なコンテンツ拡大拡充、2026年も一気にいろいろ進められることが結構噂されていますね。はい、でもちろんこの先10年ぐらいで、なんか東京ディズニーリゾートは大きな変革をすると、大々的に打ち出しておりますので、まあどうなるのかなと思いますけれども、はい、まあその他2026年も、まあ、国内外問わずいろんな楽しみはありますけれど、ね、この間もあのラプンツェルの実写化、キャストが、決まったみたいなニュースも出てましたし、まあ、先ほどテトリスさんとお話ししたって言ってた、アベンジャーズ、MCU の、マーベルの今後も、2026年結構大きく動くタイミングかなと思っているので、まあ、その辺もいろいろ楽しみではありますけれども、はい、どうなるかなという感じですね。さあそんな感じでちょっとあのいちいち一個一個を説明していくみたいな配信はしないんで、あの本当にあくまで私の、個人的な感想だけですけど、2025年そして2026年の、ディズニーの、思ったことあれやこれやでございました。まあ時間もいい感じなんで、このままゆっくりと、締めに入っていきたいなと思いますけれども、まあ最後はそうですね、私自身の近況報告というか最近の話みたいなとこですが、まああの2024年、まあ、その配信を始めた年の1年間と比較すると昨年1年間まあ更新頻度が低くて、楽しみにしてくれている方には、申し訳ないなと思いますね。で2026年今年も、張り切って、更新頻度上げていきますって大々的に言いたいところなんですが、やりたくないわけじゃないんですよ、めちゃくちゃ本当やりたいんですけど、なかなかねちょっとこの仕事が忙しくてちょっと時間が取れないなと、思ったり、まあ時間があってもちょっとねなんかこう疲れたって言って何もしないみたいな時間がどうにも増えてしまっている手前、改善しなきゃなと思いつつやっぱいろいろ難しいところがあり、まあこういうのも全部言い訳ではございますけれども、ぜひねぜひどうにかしたいなと思っておりますよ。ごめんなさいね、なんかあのこう2026年新年のこう抱負みたいな感じとかそういうのがないのでねふわっとした感じではありますけれども、ただとはいえまああのとりあえず今年一発目この雑談ほどでもない話を今こうやって、撮っておりますけれども、月1で1年間で12本の新エピソードはまあ出したいなって個人的には思ってます。それぐらいはせめてやりたいし、そういう風にしてポッドキャストをぜひ続けていきたいなと思っているの で、なんかそういうことを考えるとね、なんか1月も、まだ今日時点で1月9日とかなんですけど、なんかもう1年あっという間に終わっちゃうなみたいなまだ1週間しか過ぎてないのに、なんかもう今年ももう終わっちゃうなみたいな感覚になんかねなってるんですけど、あのそんなことも言わずに、はい、あの1ヶ月1ヶ月1日1日1秒1秒、大切に大切に生きていきたいなと思いますね。なんか今年は、あ、今年はじゃない、去年は本当にあっという間に終わっちゃった感じなんで、なんかね、もうちょっとこう一個一個の出来事に感動して、心揺さぶられる、毎日を送りたいなと思っておりますね。で本当に私事ですけど、あの今年で私は27歳になるんです。まあこれを聞いてリスナーの方、お前まだ27歳なのかって思われる方と、あもう27歳なんですねって思われる方といろいろいるとは思うんですけれども、はい、27歳を迎えます。まああのだから何なんだっていう話ですけど、いやーやっぱいろいろ考えますね、今後の将来のことを ディズニーも、ディズニー好きなのはもう多分生涯変わらないと思うんですけど、まああのね、ディズニーに使うお金とかディズニーに行く頻度とかもやっぱね、いつまでもいつまでもいつまでもワンサが使ってられないなとかも思いますし、まあいろいろプライベートのこと仕事のこと、まあ、含め、やっぱりいろいろ考えていくなと思うんですよね。でまあそういう時に別にリスナーの皆様を頼るわけじゃないんですけれども、おそらくこのポッドキャストのね、いろんなデータとか見ている限り、私の、リスナーの方8割方、私よりも年上の方が、先輩の、ね、方たちが聞いてくださっているようなので、まあ、よくこんな小僧の配信に付き合ってくれてるなとも思いますけれども、ぜひ人生のご指南のほどご指導ご鞭撻のほど皆様何卒どうぞよろしくお願いしますという感じで、はい、何かにねこうニッチもサチもいかないぐらい、なんか悩んでるとかっていうわけじゃないんですけど、なんならもう余計なこと考えずにとりあえず前だけ向いてがむしゃらに生きろよっていう、そういう思想の自分も半分いつつ、もう一方ではなんかこういろいろやっぱ悩んじゃうとか考えちゃうとかいう時の自分もいて、ね、こうあんまそんな昔いろいろ悩んだり考えたりするような子供じゃなかったんですけどね、いつでも楽観的でなんだかはいっつってほいほいっつって何でもやってるような感じだったんですけど、まあこれが年を重ねるっていうことなのかどうなのかまあまあいろいろ考えることも増えてきたなと思いますので、ぜひ、何か人生のアドバイス皆様ございましたら教えていただけると幸いでございます。最近対面で会った、ちょっと上の先輩、からですね、なんかないですか、もう今年27歳になっちゃうんですけど、なんかアドバイスないですかって言ったら、とりあえず30までの間に脂っこいものを食べたいだけ食べときなっていうすごい有益なね人生のアドバイスをいただいたんで、はい、そこは遠慮せず、食べていきたいなと思ってますけど、そういった本当にこう実益のある人生のアドバイスありましたら、私からは皆様にわけのわからないディズニー考察と妄想話、そしてこんなディズニーリゾートの楽しみ方どうですかっていう、気づきをね与えられるような、情報を積極的になるべく発信していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様の方からも、ね、私自身に何かアドバイスいただけたらなと思っておりますというようなことで、まあ2026年まだ始まったばっかりですけれども、まあなんでこんなこと言ってるかってね、とりあえずこの年始の最初の1週間の仕事でもう疲弊しきってるんですよね、私自身がやばいやばいってくらい忙しくって、なんだかもうなんでこんな忙しいんでしょうねっていうぐらいやってるんですけど、はい、まあこれがいつか何かの、糧になってると、糧になってる？日本語おかしいですよね。なんかこれが何かにつながると信じて、なんかやってますけど、はい、ぜひそんな感じで暗い話をすることはないんですけれどもね、2026年も楽しく、そして、皆様とたくさんのディズニーの、コンテンツ情報を共有していけたらなと思っております。まあそんなわけで雑談ほどでもない話なので、特にこれといったオチもないし締めもないんですけれども、今日はこの辺でお別れしておきたいなと思います。次回以降の配信はまた、通常の世界史 D に、なると思いますので、ぜひ楽しみにしていただいていけたらなと思いますし、特に次回以降の配信コンテンツネタが決まっているわけでもありませんので、ぜひこんな話をしてほしい、こんな妄想話が聞きたい、こんな考察どうですか、もろもろ、ご意見でも、ご批判でも、何でも構いませんので、何かありましたらぜひコメント欄でも、SNS の DM とかでも、お待ちしております。さあということで、今週は3連休ですね、週末は、はい、まあ結構寒い日が続きますけれども、皆さん体調に気をつけて、ぜひ今年も一年楽しいディズニーライフを共に過ごしていきましょう。 それでは今日はこの辺で、世界史 D、 お相手は片柳でした。雑談ほどでもない話6、これにて終了。では皆さんまた、バイバイ。